上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。大家好、你们好吗？我是ゴロ。皆さんこんにちは、ゴロです。この番組は上海でチャレンジしている方々をゲストにお招きして、日本を世界をどう感じているのか生の声をお届けしたいと思います。今回のゲストは前回に引き続き上海龍馬会の蘇さんです。またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回はあっという間に終わってしまいまして、龍馬の話は全く聞けませんでしたけども、今回は前回の続きでですね、転職されて、PR の会社に転職された時に、
はいはい、
あるきっかけが起こって龍馬会が始まったと聞いてますけども。
そうです、
はい、どういったきっかけだったんでしょうか。
当時、はい、ドラマのジンが、
うんうん、ああジンやってましたね
やってまして、はいはいはいはい、それを見てたんですが、はいはい、中に坂本龍馬でいう人物も出ていましてし、
はいはいはいはい、
それを見たら、あ、すごい、
あ、
面白い人だなと思って
なるほど、
そう、いろいろ調べたんですが、はい、で龍馬伝も同時に見始めたんですよ、うん
う
ん、
福山
雅治さん、
はい、あ、見てないですまだ
あれを何回も何回も見てて、
はいはい、
やっぱり坂本龍馬さんがすごい方だなと
なるほどね、
そう思ってて、
はい、
もういろんな本とかもその時期から見始めたんですよ。
ははは、なるほどなるほど、
うん、ちょうど当時会社の上司が、
うんうん、
日本鉄道のコミュニティみたいなあれを作ったんですよ
上海でつか、そんなの
会あるんですか。ありますあります。私も2回ほど彼ら その集会に参加したことあるんですよ、
はい、面白いですね。
全部中国人です。
え、そうなんですか、
はい、
なるほどね。ちょっとこのまま行くと鉄道界の話になりそうなんでねちょっと一旦龍馬界の話戻して
それで、はい、の上司から蘇さんが、うんうん、坂本龍馬さんが好きならば、うんうん、上海で龍馬界をやったらどうですかって、うん、勧められたんですよ。
そんなきっかけだったんですね。
そう、そんなきっかけです。
へ、面白いですね。
それで、はい、私も周りには龍馬好きの友達は何人かがいますので、うん、
中国人ですか。
中国人です。
へ、そこがなんか意外というか、
うん、
僕はそもそも興味を持ったところでもあるんですけど中国人の方で坂本龍馬に興味を持つっていうのは、
うん、
まあ、日本人だと、まあ、経営者の方であったりとか、
はいはいはい、
まあ、男性だと
中国人は、うん、私の、うんうん、知り合いの中では、うんうん、例えばアニメ
ね、
はい、あとは漫画、
はい、
そしてゲーム、
うん
うん、の中には龍馬さんが出ていたんです。
あ、そうですか。アニメ、あ、知らないことだらけですね
それをきっかけに彼らが龍馬のことを好きになりました、
はい、へえ。
で、その上司に言われてからは、うんうん、私は龍馬会を作るには、うん、
まずは
人を集めなきゃいけないので、
は
い、
うんうんうん、
どうしたらいいのかと思って最初はフリーペーパーに告知の
出したんですか。
あれを出したんですよ、はい、ジャピオンとか、
はいはい、ジャピオンとかね
コンシェルジュ
コンシェルジュ、うんうんうん、
に龍馬会をやってますとか、
はい、
そういうようなことを出したんですよ。それでおかげさまで、
はい、もう問い合わせ
が来ました。
あ、本当ですか。え、はい、日本人から。
日本人から。
そっか
それ2012年の12月10日に、
はい、よく覚えてますね。
一人目の応募者が来ました。
へえ。
それはなんと高知県の方です、は
い、あ、上海じゃないですか。
いや、上海にいる高知県の方です。
なるほどなるほど、
はい、やっぱり高知県の皆さんが、
まあ、
龍馬に対してその熱意がすごい、
うん、まあね、しかも中国人の方がそれやってるっていうとなおさらなんかね、僕もそうですけど、
いや、だからみんなが私に会う前に、うん、もうてっきりこの人が日本人のおじさんだと思ってます、
う
ん、
確かにそういうイメージありますよね
あれって言って
た。そこまでそのなんていうんですか、蘇さんを引きつけたその坂本龍馬の、
はい、
なんかまあ魅力って言ったらまあいろいろあると思うんですけど、
はいはい、
そこはここら辺だったんですか。
そうですね、うん、龍馬さんの魅力というと、うんうん、私的には一番はやっぱり人と人をつなげる力、うん、
はい、
あとは 誰よりも仲間を大事にしている方、
うんうん、
特に、
まあ、そういうイメージありますね。
そう、
うん、
あの当時やってた仕事、うんうん、PR の仕事なんて、うんうん、いつもチームで動いてるんですよ、
うんうんうんうん、
それをあのチームワークっていうのは、
はい、
すごく大事なので、また龍馬さんみたいな素敵な方の周りにはいっぱい若い人が集められてて、どれほどこの人が魅力からみんながもう慕われてるのかなと思って、
うんうんうんうん、じゃあちょっと仕事でやっぱチームワークが必要だから、ちょっとそういうのに敏感になってたのかもしれないですね。
そう、あとその薩摩と長州をいかに結びつけたのか、この人の発想がねすごいですよね。
確かに確かに、なかなかね思いつか
ないですよ、
ね、
普通は敵だった、
うん、なかなかねできることじゃないですけどね、
うんうん、だからこの人はものすごい方だと。
なるほどね、うん、じゃあそこら辺に興味を持って、ただあれですよね、まあ興味を持ってもなかなかそういったコミュニティ立ち上げるって、うん、そこまでやれる人ってなかなかいないと思いますけど、なかなか
そうですね、もう途中で諦めようと思ってたんですが、うんうん、やっぱりこうもうすでに応募してきた方もいる し、
ね、うんうん、
あのコーチのおじさんたちに支えられてもうぜひ頑張ってください、ぜひ続けてくださいって。
なるほど、
もうおじさんたちがこう日本に帰ってからも、はい、たまにメールで頑張ってくださいとか、
結構なんか全世界的にあるとかって聞きましたけど、
そうですね、
今どのぐらいの地域で展開してるんですか。
全国龍馬社中っていう組織があってそれ高知の方なんですけど、その下には世界各地で160何箇所の龍馬会があるんですよ。東京龍馬会とか、
はいはい、
長崎龍馬会とか、あとロサンゼルスにもあります。ブラジルにも。
それみんな日本人の人が立ち上げてるんですかね、多分ね。
多分そうだと思います。
外国人だと初めてなんじゃないですかあ、そんなにあるんですね。
そうそう、うん、十何カ国ですね。
うーん、
中国は現在大連にもあります。
あ、大連にもあるんですね。
はい、
これは日本人がやってる感じ
か。そうですそうです。
おー、なんかその龍馬会を通じてなんか伝えていきたいこととかってなんかあるもんですか。
実は、
はい、
あの10月の10日に
10月の10日
先ほど言ってた、
はい、
全国龍馬社中の橋本会長さんが
橋本会長さん
上海にいらしてたんですよ。当時私もなんかこう会長さんとお話ができて、
はい、
その中では会長さんが言った、はい、その龍馬さんの精神っていうのは、
うんうんうん、
自暴他離です。
自暴他離、
多分つまり自分を忘れて、
うんうん、
他の人のために何かをやるってい
う、
それは龍馬さんの精神なんだって言ってました。それはすごい、もうあの言葉を聞いて、
うんうん、
自分も、あ、私たちは今までやってた龍馬会も、
うんうんうんうん、
もう今は多分無理なんですけれども、
うんうんうん、
少しでもこれに近づきたいなと思います。
まあ、なかなかねそう思ってても人間なんで自分のための方を優先してしまったりとか ね、
うん、それがまさに龍馬さんですね。
うーん、なるほどね。まあ、これからね中国も経済どんどん発展していく中で、
うん、
まあ、そうしたねやっぱ気持ちというか思いというかそういうのがどんどんね必要になってくるんじゃないかなっていうね、
うん、龍馬さんがどちらかというと世界を見ている方なので、うんうん、
はいはい、
この今の中国と日本もなんかこう、うん、まさに龍馬さんが望んでいるこう、うん、なんだろう、橋、架け橋が必要ですね、
うんうんうん、
実際に龍馬さんは上海に来たりするかという噂ありますけれども、
はい、
もう来てないと思いますけど、
うんうんうん、
今こうして私が上海で龍馬会を立ち上げたのも、
うんうん、ね、
その一部彼の願いを
叶えたみたいなね。
そうそうそう、
うん、まあ、何かしらのね架け橋みたいなのは必要
そう
だとはね僕も思いますけど、
うんうん、まあ、自分も、
うんうん、
まあ、日本語を勉強してますので、
はい、
だからそういう責任もあるじゃないかな
と。ね、前回のお話でもありましたけど本来的には日本語を勉強するはずじゃなかったのに。
そうですそうですまさにそれはねもう今に思えば、
はい、
それが運命じゃないかなと。
なんかね不思議な感じはしますよね。
うん、
もう
少しずつこの道に近づいてる気がします。
なんか龍馬会を通じてなんかねその日本と中国、中国と日本がまあなんかねいい形で、
そうですね、
なんか相互理解できればいいですけどね。
うん、
なんかまあお仕事もやりながらこういうねコミュニティ立ち上げるの大変だと思いますけど、
そうです、
うん、 龍馬会ちょっとね盛り上げていきたいですけどね。
私もそう思いますよ。もう単なるこの食事会で終わるのはちょっともったいないと思いますが、
そうですよね、うん、ちょっとなんかねリスナーの方で興味ある方いれば
ぜひ
な
んか、ね、ぜひご連絡ください。
そうですね、ただ単にねなんか龍馬の話してお酒飲んでね食事してっていうだけだとねちょっとあれですけどね、
うんうん、この間も、はい、東京龍馬会の方と上海で情報交換をしてましたけど、はい、東京龍馬会は人数も多いし、は
い、何人ぐらいいるものなんですか。
1000人ぐらいいる
じゃない。そんなにいるんですか。あ、知らなかった。
なんか東京の方ではいろんな活動をしてます。
うん、例えばどういう、
例えば講演会をやったり、
はあはあ、セミナー、
会員誌も、
あ、そういうのもあるんですね。ちゃんとしてますね。
そう、作ってます、はあ、毎月1人500円会費で、
なるほど、
うん、定期的にこういうような食事会をやったりとか、セミナーやったりとか、
うんうん、
もういろいろやってるんですよ東京の方は。
そうなんですね、うん、そこまでねなんか組織だってできるとまたね
また話が
ね、うん、なるほど。じゃああれですね、上海も負けていられませんね。ちょっとね
もう頑張らないと。
なんか中国の人に坂本龍馬が好きだって言うとなんかこうどんな反応をされることが多いんですか。日本人だったら坂本龍馬って言ったらね大体がまあそんな嫌いな人そんないないと思うん で、 いないです、ね、中国人の人に言ったらねどうなんだろうなと。
いや周りの友達はあんあんあんって言
ってちょっと不思議な感じですよね。
ちょっと不思議な感じです。
うん、ですよね。
そう、でも周りに日本の歴史が大好きな友達は結構いますので、
は
い、
うーん、
でも坂本龍馬そこまでは好きじゃないけど、
うん、他になんか歴史上の人物だとどこら辺があれですか、人気というか。
伊達政宗
とか。伊達政宗ね、まあそうでしょうね。
織田信長。
ああ、分かりやすいところね。お、まあそうですね、さっき聞いたこととちょっと繰り返しになってしまいますけど、まあ、龍馬のそのなんて言うんでしょう、こう惹かれたところでいくとやっぱ人間的なところっていうのが大きいですかね。
はい、
織田信長とかね、なんか
織田信長は、うんうん、岐阜県の仕事をした時には結構いっぱい勉強しました。
なんかもっと中国人に坂本龍馬知ってほしいとかそういう気持ちもあるもんなんですか。
そうですね、
うん、
やっぱ革新っていう精神、
うんうんうん、革新、
まあ、実際に中国にも、うんうん、昔の時代には革新の維新の志士もいましたけど、
うんうん、
そういうなんかこうまさに今の時代に必要じゃないですか。
そうかそうか、今の時代に必要なものは何かって考えた時にそこにぶつかってっていうことなんですかね、
うん、坂本龍馬さんが土佐の、はい、うんうん、もうすごくなんか日本で言うと、
うんうんうん、
まあ、四国の一角のすごく小さいの、
うんうん、
とこの出身の人なのに、
はい、
なぜその人が日本の将来のことを考え始めたんですかね。
確かにね、なんでですかね、
うん、太平洋見てるから。
あなんでなんですか ね、 確かにね、
そこが不思議ですね。
うん、
なんか江戸に出て、うん、建築数学びに江戸に出てから、うんうんうん、もういろんなこう新しい世界を見てて、
うんうんうん、
黒船も来てて、うんうん、衝撃を受けたら、
ね、うんうんうん、なんかあれですよね、まあ、いろんな諸説いろいろあるんだと思いますけど、やっぱまあなんかいろんな人にこう会いに行って、
そうそうそうです、
ね、でまあ、いろんないい出会いが、ね、あって、うん、そこに触発されて自分で考えてなんていうのの繰り返しだったなんてなんか書いてありましたけども。
そうですね、
うん、ね、今だとそれこそ電車とかねタクシーとかですぐ会いに行けますけど、
う
ん、
そう、その当時でね、電話一本で済むことだけどね、うん、
ですよね、
う
ん、その当時行ったらねちょっと会いたいと思ってもなかなかでき
る、ね、高知から長崎までとか、
とかね、それ考えるとね
相当遠いんです ね、
ね、ただまあなんかそういってなんか新しいものを取り入れたりとか新しい人に意見を聞いたりとか、
うん、
まあ グローバル人材みたいなところで言われてるところでいくと、まあ、多様性を認めるっていうこと
そうで
が
すね。
大事だなんてよく言われてますけど、まあ、
うん。
坂本ね、龍馬はやっぱそういう多様性を認めるっていうところもあったんじゃないかなっていうね、
なんか自由な人ですね。
気はしますよね。
うん、あと当時あれ、脱藩もしましたし、よくこの生まれた土佐を離れる勇気があるのな。
そうですよね。まあ坂本龍馬と比べるのもおこがましいですけど、僕も日本からねこっち来る時は、まあ、脱藩まで行かないですけど、まあちょっとねやっぱ初めて海外だったんで、ちょっとそれなりの決意はしましたけども。
そうですね。
まあ
結構
ね、
ね、なんかこっちに来てる日本人の方からも、私は坂本龍馬と同じような脱藩の気持ちで来ましたって。
まあでもね、日本人駐在員みんな帰っちゃいますからね。
やっぱり何しろもう何も知らない国だから、
まあそうい
そこ
う
で
気
暮
持
ら
ち
すっ
は
ていう
ね、
のはね。
そうですね。まあそれはありますよね。だまあなんか龍馬の惹かれるところっていくと、その脱藩した時の、まあ、気持ちを想像すると相当な覚悟っていうかね。
そうですね。もうもちろん心の中では土佐を愛してますけど、でも私的にはもう土佐のことだけじゃ考えられないっていう。
そうね。ここら辺はなんかね、やっぱ今の時代に置き換えてもなんかね、こう感じるところありますよね。なるほどね。
そうですね。
脱藩はね、まあ、転職する時も脱藩みたいな気持ち
気
に
持
な
ちでした。
って言ってましたけどね。
本当にね、あの会社は大好きだったんですよ。もうみんなもうすごくなんかこう、会社のみんな、総経理もそうだし、上の部長さんもそうだし、チームのみんなもすごくいい人なんですけど、でももうここだけじゃ考えられませんね。もう
まあ、成
まさ
長止
に
まっちゃうみたいなね。
そう、だからこう会社を辞める時にはもう会社を辞めるじゃなくて、もう卒業って言ってます。
なるほどね、卒業ですね。
うちの当時の会社の総経理さんからもなんか卒業おめでとうって言われた。もうまさに打盤の気持ちはの少しでも分かるような気がします。
なんか今の話聞いてて思いましたけど、あれですね、まあなんか日本人だと今若い社会人とか、まあ学生もそうですけど、あんまり海外に行かなくなってるなんて結構言われてますけど、なんかもっとねこう脱藩してほしいですけどね、
そうです
いい意味
ね、
でね。
そうですね。なんか今の中国の若い人っていうのはね、みんながね、なんかもうすごい、こう私の周りの友達の話って言うと、すごいこう向上心っていうか、やっ
向
ぱ
上
り
心。
こう生活のストレス、例えばマンションが高いとか、
確かにね。
交通費が 高いと
高いとか
か、
ね。
もういろんな方法を考えてるんですよ。
まあ、中国の皆さんね、みんな向上心確かにね、高いですよね。
これもや
な
り
る
たい、あれもや
ほどね。
りたいっていつもそんな話ばっかり聞いてます。
なるほどね。まあでもそれはいいこと
だと思いま
です よ
よ。
ね。なるほどね、なるほど。わかりました。なんかいろいろ話がいろいろ拡散してしまいましたけども、いろいろ前回と今回、まあ、2回に分けてね、いろいろお話聞きましたけども、なんか個人的にはその、まあ、一つキーワードとしては、まあ、いい意味で脱藩するっていうのは結構大事だなと
そうです。
いうことを感じましたんで、
その覚悟が
っていうと
大
ころで
事
す
で
ね、
す。
覚悟ですね。ということで、ちょっとあれですね、放送が来週に、再来週かな、アップされる予定なんで、それまでにはちょっと上海龍馬会の次なる展開について、また相談させていただければと思いますんで、
ぜひよろし
僕
くお
も
願い
一
しま
回
す。
参加したいと思います。
頑張ります。
じゃあ今回はどうもありがとうございまし
あ
た。
りがとうございました。
この番組はリバイアがお送りいたしました。